BSS ラジオ午後はドキドキ週刊 SDGs 一人一人が地球のために、週刊 SDGs。 今週は島根大学大学院松本一郎教授、スタジオに来てくださいました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、前回までの松本教授のコーナーでは SDGs の1番目から3番目のゴールの解説をしていただきましたね。
はい、そうでした。
はい、貧困をなくそう、それから飢餓をゼロに、そして全ての人に健康と福祉を、についてでしたね。まあ、いずれも生活にあたり必要最低限の内容を少なくとも確保することが重要であって、私たちの消費行動や寄付などの身近な行動についても触れていきました。さあ、松本教授、今日はどんなお話になりそうですか？
はい、今日はですね、4番目ということで、
はい、
人の生活に関わる6つのゴールのうち4番ですから4番バッターに当たります。
はい、
質の高い教育をみんなに、についてリスナーの皆さんと考えていこうと思います。
4番目は質の高い教育をみんなに。
はい、はい、私が所属するのも教育学研究家ですので、今日は特に力が入っています。はい、
そうです。特に専門中の専門です。
専門中ですね。はい、頑張りますね。
はい、
はい、でここで恒例のクエスチョンです。
はい、
ゴール4、質の高い教育と聞いて、教育の質とはどのようなことを指すのでしょうか？簡単に答えてくださいね、ということで、
はい、
今日はですね、雨も降ってるんですが、七夕も過ぎたので、太田くんから行ってみましょう。
ちょっと待って。七夕過ぎたら僕なんですね。
はい、そうなんですね。
七夕過ぎたので。
でもね、期待してたようにね、織姫と彦星が出会えなかったのでね、少々今気分あまり良くないですよね。
そうなんですよね。
そうですね。大泣きになって、泣きすぎて大変なことになってますね。
本当ですよね。で、教育の質ですけど、
はい、
この場合、どうでしょうね。その日本も、さることながら世界を見た時の教育の質ってね、はい、僕一つコマーシャルでものすごく印象に残っているものがあるんですよ。それがね、はい、どこの国だったかは忘れたんですけど、ある子供は学校に行くのに半日かけて学校に行き、そして半日かけて家に帰ると、
はい、
学校に行くのにどんだけ時間がかかるんだと、歩いて一生懸命何時間もかけて学校に通っているんだよ。わあ、日本はかもう家の近くに学校があって、うん、まず学校に行くことにものすごく時間がかかるんだなっていうところも、はいはい、なんかその格差がありますよね。
はいはい、うん、
それを思い出しました。
いや、大事なことだと思います。うん、日本に住んでいるとなかなか半日っていうことはないですけれども、はい、その流れで水江ちゃんいかがでしょうか？
私たちもちっちゃい時から勉強っていうと読み書きそろばん、
そうです、
ね、
そうです、
もうそれは基本で頑張りましょうと。はい、だけど世界を目に向けると開発途上国とかでもまだ字が読めない人、書けない人、
さすが、
計算もままならない人、うん、つまりそういう教育が受けられない子どもたちが多いと思うんです。
はい、
でも日本もそう、100年とかね、150年ぐらい前ってそういうところもあったわけで、
はいはい、
でもやっぱりいわゆるその貧困から来ると思うんですよね。
はい、
で貧困をやっぱり抜け出すと余裕ができて、その教育にもこうね、目を向けることができる。だけど開発途上国は今はもう生活していくことで精一杯で、そこまで行かせたいけど行かせられないっていう、そういうもうジレンマに陥ってる親も多いし、子どもたちも多いっていうところで、そこが全然もう世界的に見て平等ではないっていうところ。
はい、はい、水江ちゃんの熱い思いがスタジオの中に今渦巻いてますよね。
渦巻きましたね。
はい、では解説していきます。
はい、お願いします。
は
い、
ゴール4では、すべての人々に誰もが受けられる公平で質の高い教育を提供する、そして生涯学習の機会を提供するというふうにあるんですね。
はい、
つまり今太田くん、水江ちゃんが回答してくれたように、まずは世界を見渡すと開発途上国を中心にですね、 初等教育を受けられない子どもたちが大変多いんです。今半日をかけて通学するっていうのはまだいい方で、なんと世界にはですね5700万人もの子どもが学校に通うことができていません。でこれは世界の6歳からまあ17歳の子どもの5人に1人に当たります。
多い、
はい、そして水江ちゃんが言ってくれたようになんと7億5000万人のこれ大人なんですが、はい、読み書きができないということが問題になっています。
未だにな
んです。まずはそのあたりをですね、はい、私たち、まあ、先進国に含まれるんでしょうね、まあ、認識するということが必要になってくると思います。それと障害教育、
はい、
日本にあってですね大学まで出る高等学校まで出る中学校で出るっていうことでいろいろありますが、
はい、
その社会に出た後にいろんなことを知るこの SDGs もそうですね、
はい、
でこういうその障害教育の必要性が示されていると言えます。
はあ、となると身近に私たちにできることって何でしょうね。
はい、そこなんです、
はい、
この教育、特に日本を見ると比較的その質の確保はできてると思いますよね、はい、一定の水準にあります、
はい、
で私たちはこのゴール4に対して何をすべきかっていうところで SDGs をまず学ぶ、
うん、
世界のことをよく知るということがまず第一なんです。
ほう、
でそのことによって寄付をしたいっていう気持ちが生まれたり、さまざまな、行動が生まれてくるということです、
はい、
具体的にできることといえば、児童生徒学生の皆さん、そしてそれを教える教員の皆さんはしっかりとそれぞれの教科や学校の中学級活動ありますよね、そこで、まあ、世界のことを教える教育のことを教えるということが大事です。同時にですね大人世代の私たちにとっては障害教育として地方自治体や学校町内会などが企画する学習会が時々ありますよね。
ありますね、
ありますね、そういうものに参加したり、あと実際に体を動かすつまりボランティア活動に参加することを通して教育をまあ行う学ぶということが挙げられます。で大事なことはですね、実は17個 SDGs の目標がありますが、
はい、
この4番というのが残りの16個を推進する上でのエンジンとなります。そういう認識を私たちが持つ必要があると言えます。以前 ESD という言葉をここで話しました、
はいはい、教育についてでしたね。
そうです、そうです、ESD の E が教育で、はい、持続可能な開発のための教育と言います、
うんうん、
つまりこの ESD がぐっと凝縮されて SDGs の4番になったっていうふうにも考えられます。つまり、
はい、
いろいろあるね、関わり合ってるね、限りがあるね、そして一人一人を大切に力を合わせて責任を持ってっていう学校で習う、そういう言葉が大事になってくるということになると思います。
はあ、やっぱり日本ではまあ小学校中学校義務教育で、うん、はい、みんなが仲良く勉強できる環境はありますけど、世界に目をやると今松本教授から7億5000万人の人たちが読み書きができないなんて聞くと、なんか本も読めないとか、
そうです、
そうなんです
ね、
うん、
いろいろとそのせっかく学べるチャンスを失っているなんて残念でなりませんよね。
はい、まさにその通りだと思います。
でもいくらあったらこれぐらいの金額で学校建てられるんですよっていうのもね、目にしたり耳にしたりすることがありますから、はいはい、それだったらもう寄付という形で私たちが何かこう手を差し伸べるってこともできるわけですよね、
はい、国際協力として教員免許を持ってる人が実際に外に出向いて、
はい、
開発途上国で子どもたちを教えるっていうことも広がりつつあります、はいはい、
やっぱりそのまずはその世界の状況に目をやる、それはやっぱり情報としてみんなが学ぶというところが第一歩なわけですね、
はい、第一歩です、はい、
SDGs 全部で17個のゴールがある中で、その中の今日は4番目質の高い教育をみんなにというテーマでしたけれども、教授やっぱりこの4番が全てに影響を与えますね、ゴールの。
そうなんです、ね、16個を見晴らしてる、見渡してるっていうんですかね、そういう位置づけだと思います、
17のゴールの中から今日は4番目をご紹介しましたけれども、どうでしょうか、ラジオをお聞きのあなたも SDGs 身近なところから学んでみませんか。番組ではこのコーナーではリスナーの皆さんからの質問なども受け付けています。メールは午後@bss.jp、 ファックスは 0859-350-2242 でお待ちしています。この時間、島根大学大学院松本一郎教授でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
週刊 SDGs でした。